皆さんこんにちは。町田ビューアーの時間がやってまいりました。本日も渋谷和之がお送りしていきたいと思います。本日は町田商工会議所にやってまいりました。本日はこちらの、企業支援部金融課主事経営指導員の南健二さんに、お話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
で、本日その中でも町田シルクメロンに関して取材させていただきたいと思うんですけれども、はい、早速なんですけれども、はい、こちらの、町田シルクメロン、こちら町田でメロンを栽培するきっかけとなったことを教えていただけますでしょうか。
はい。そもそものきっかけというのがですね、工業の方、いわゆる製造業の方が、きっかけなんですけども、はい、2008年にリーマンショックがございまして、はい、その影響で製造業の方々が売り上げが大きく落ち込んだんですね。で、今後域内というか市内でどうやって展開していこうかとか、業界のことを考えたときにですね、町田市内で何か産業を見つけるなり、あとは異分野に進出してはどうかみたいな意見がございまして、そんな中でですね、農業に進出しようみたいなお話が出てまいりました。で、工業の方はどうしても工業系の技術ですので、一般の農法ではなく、水耕栽培ということに着目されまして、で、水耕栽培、葉物ですね、レタスとかトマトとか、現状で多く行っておるんですけども、その中、メロンの栽培が、昔ちょっと難しかったというか、なかなか成功できてなかったんですね。だったら成功できてないものを工業者の技術を使って成功させていこうじゃないかという運びになりまして、本当に町田でメロンを栽培するきっかけが生まれたという形ですね。
あとは、2008年から栽培されているということで。
そうですね。実際の2008年にリーマンショックがありまして、はい、その契機というかきっかけになったんですけども、その研究というか、はい、期間は平成21年ぐらいから、はい、ずっと、試験段階がありまして、実際栽培を始めたのがですね、平成22年ですね。
平成22年から作られている、はい。で、続いての質問なんですけれども、はい、こちらの、町田シルクメロン、作り方がちょっと特殊で、町田式新農業、新農法ですね、新農法というもので、はい、栽培して、るということなんですけれども、はい、こちらはどのような農法なのでしょうか。
まだ先ほども申しました通りですね、水耕栽培を基本としておるんですけども、はい、従来の土耕栽培ですね、土での栽培と違うところがあってございます。はい、土耕栽培の場合ですね、一つの苗から大体メロン1個か2個ぐらいしか収穫しないんですね。はい、申しますと摘果って言いましてですね、実を、どんどん少なくすることによって、一つの、実に甘さとか、はい、ぎゅーと凝縮させるっていうのが従来のやり方なんですね。ただ今回のこの町田式新農法に関しましては、水耕栽培なので、栄養がもうスムーズに行き渡るっていうのもございまして、摘果をそこまでする必要がなくですね、一つの苗からですね、1個は2個じゃなく、10個、20個とか、もう、なんでしょう、ちょっと収量が違うというか、多収穫ができるっていうのが一点大きな特徴でございますね。
はい。
はい。
メロン栽培するというのはなかなか大変なものだと思うんですけれども、はい、こちらの、町田のシルクメロンを栽培する中で何か大変だったことがありましたら教えていただけますでしょうか。
そうですね。一番初めに大変だったのがですね、どうしてもトマトとかレタスと違いまして、果実が大きい分、根も大きくなるんですね。はい、で、水耕栽培って根が水に浸かっている状況なんですけども、根腐れと言いましてですね、根がちょっと大きくなってしまうと、その根腐れを起こしやすくなりまして、はい、結局収穫に至る前に植物が腐ってしまうとか枯れてしまう状況が起こっているんです。それがまず一点ちょっと苦労した点ですね。で、そこは町田式新農法で改善はできたんですけども、結局初めの試験栽培の時には甘くならなかった。メロンはできたんですけども、もう、ウリというか甘みが、糖度が全然ないものが出来上がってしまいまして、そこもちょっと改良するのに大変だったかなっていうところありますね。で、それに合わせて根腐れもそうなんですけど、病気もありましたね。どうしても強い植物ではないこともありまして、いろいろと病気もかかってしまったのもありまして、そこら辺がちょっと大変だったのかなっていうところですね。
で、現在は美味しいメロンができるようになったということなんですけれども、はい、こちらの、町田シルクメロンというものは、私たちは買うことができるのでしょうか。
はい。よくお問い合わせいただくんですけども、はい、実はまだ試験栽培ということもございまして、はい、量産化ができてないんですね。
ああ、そうなんですか。は
い、ですから一般の方々もね、ちょっと届くほどの流通経路も確保できてませんことから、はい、現状はちょっと買うことができない状況でございますね。はい。
じゃあちなみにこの町田シルクメロンというものはどういったところで使われているのでしょうか。
はい。で、皆さんにやっぱお届けしたいものが一番ございますので、はい、量産化を目指しておりますので、 まあ、あの量産化をしまして皆さんにお届けするのが1点。ただどうしても生ものですので、まあ、二次加工品としまして飲食店の方に使って調理していただいたりとか、あとはメロンを使ったなんか商品ですね、スイーツを使ってもらったりとか、まあ、あの結構今実際やってるのが飴を、はい、メロン果汁の方を使って飴を作ってもらってるんですけども、はい、そうすることによって、ね、結局量が確保できない分生ものはお届けできないんですけども、味を、ね、少しだけ知ってもらうみたいなことができますので、はい、そういったことを今やっておりますね。
何か買うときに町田シルクメロン使ってますみたいなの書いてあったら、なかなか気になりますよね。
そうですね、はい、で実際ですね、あの町田シルクメロンあの商標登録も取りまして、はい、あの出願して、あの実はシールですね、
シール
のデザインを、はい、あの作りましてですね、町田シルクメロンですよっていうのをあの PR していこうと考えておりますので、あの飴とかもです飴とかもですね、そのシールをまあ貼りまして、はい、一応 PR というか差別化というかブランド化を目指しております。
はい、はい、ありがとうございます、はい、では、今後の町田シルクメロンの、今後の展開に関して教えていただけますか。
はい、先ほども申し上げました通り、やはり量産化というか、はい、安定的な収量を確保しまして、
はい、
物流とか流通に乗せまして、はい、あの市内の方は、もちろんあの全国の方は最終的なんですけど、まずは市内の方に直接あの召し上げいただけるように量を確保して流通を乗せるというのが今後の展開の一つ。で、もう一つは、あの地域のブランドとしまして、あの発展というかですね、あのやっていきたいなと考えておりますので、やはり町田シルクメロン、メロン単体ではなく、それを活用しまして、先ほど言ったように飲食店で町田に来たら町田シルクメロンを使った、まあ、デザートが食べられるよとか、あとはあの町田シルクメロンを使った商品があの商店とかで買えるよみたいな形で、農業から商業、飲食業で、また製造業に至るまで、すべてもあの今クラスター化って呼んでるんですけども、
クラスター化、
はい、町田シルクメロンを軸としていろんな分野に拡散していきたいなと思っております。でそれに当たりまして、ちょっと雇用とかも確保しまして、もうあの町田全体で地域ブランドとしてちょっと立ち上げまして、もうどんどんどんどん産業というか新しい新産業の創造できたらなっていうのを考えております、
はい
はい、で実はですね、つい先日なんですけども、はい、東京都の地域資源っていうのにも認定されまして、はい、あの申請をしたんですけども、東京都の指定の地域産業資源リストというところにあの認定しまして、農林水産物としましてですね、あの認定いただきましたので、
はい、
そこら辺もちょっとあのバックグラウンドというか、あのちょっと強みにしまして、どんどんどんどんブランドの周知に努めていきたいなと思っております。
はい、確かに町田シルクメロンが新しい町田の、新名物となったらなかなかいいですね。
そうですね、
はい、
なるように頑張りたいんですけど、
はい、
はい、
では、最後なんですけれども、はい、最後に一言、町田シルクメロンに関して何か PR があれば、よろしくお願いします。
はい、やはりですね、あの甘くてみずみずしくて美味しいメロンですので、はい、もうなるべく早く、市内の方はそうですけども、もうあの近隣の多摩の方にもお届けできるように量産化、はい、安定収量の確保に努めてまいりますので、
はい、
今後ともぜひ、ね、注力というか、注目いただきまして、
はい、
期待というか、そうですね、見守っていただければいいかなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます、
はい、
本日は町田商工会議所、企業支援部金融課主事経営指導員の南健二さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。